スイッチ791。
時刻は1時を回りました、はい。熊本市内割と雨は上がりまして明るくなってまいりました。
そうですね、
はい、雨雲レーダー見てますとちょうど熊本市内を抜けたようです。ただちょうど北東方向から南西方向にやはり線状に強い雨雲が並んでおります、
はい。
これが県南部を中心にこれから通過していくものと思われますので、お出かけの方、そしてその後宮崎方面にこの雨雲が抜けていきそうなんですけれども、宮崎方面にお出かけの方、特に宮崎県北部の方ですね、お出かけの方、延岡とかそっち方面にお出かけの方、十分にお気をつけいただきたいと思います。では続いてこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。
はい、
この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。
はい、
さあ今日のお客様は熊本県社会保険労務士会広報委員会委員でいらっしゃいます宮城智子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日スタジオに来られるまで雨激しかったんじゃないですか。
そうですね、うん、ちょうどもうここに来る直前ぐらいも土砂降りで、
うわ
すごい勢いが、はい、強かったですね、
まあ、出番になってようやく雨が上がってということで、今日お帰りの際はね、まあ、なんとか、
そうですね、
すみません、そんな雨の中お越しいただきました。まあ、とにかく、ぜひねこの今日も大事なお話ということになっておりますので、はい、ぜひこちらね、すべての、まあ、働く皆さんに聞いていただきたい、そんなお話でございます。さあ、今日のお話どんな内容でしょうか。
はい、今日は社会保険の算定基礎届というものについて、はい、基礎知識のお話をさせていただきたいと思います。う
ん、算定基礎届、はい、初めて聞きます ね、
そうですね。
これどういうものなんでしょう。
はい、まず会社員で働いている皆さんってご自分の給与明細から毎月社会保険料が引かれていると思うんですけれども、はいはい、この金額が毎年見直されていることって、まあ、ご存知でしょうかっていうところなんですが、
全然見てなかったな会社員当時、
うん、そうですね、あまり、まあ、意識は、まあ、しないかなと思うんですけれども、今日はその年に1回の見直しの作業である社会保険の算定基礎届というものをお話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、でこの算定基礎届というものは、まあ、会社員の方が加入している保険には雇用保険や労災などの労働保険というものと健康保険や厚生年金の社会保険というものがあります。
はい、
でこの社会保険、まあ、健康保険や厚生年金の保険料なんですけれども、こちらを現在のお給料をもとに年に1回見直す作業があります。うん、はい、この届け出を算定基礎届けというんですけれども、まず給料からですね天引きされる社会保険料というのはまず入社した時に1回決まります。
はい、
うん、はい、この時は入社時点のお給料でまず決定されるんですね。
はい、
でその後は給料や働き方も変わっていくため実際のお給料と大きくかけ離れないように毎年見直されるというものです。
まあね、確かに社内での地位が変わっていくと当然、ね、給料も変わっておそらく増えていくでしょうから、う、はい、入った時のその社会保険料のまんまだとね、それはまた不公平感が生まれますもんね。
はい、そうです、まあ、いろいろ残業したりとか、まあ、もちろん、はい、そういった日々の違いもありますので、はい、そういったものを見直すというのが、年に1回あります。はい、で手続きはどういうふうにしていくかといいますと、
はい、
まず7月1日の時点で社会保険に入っているすべての従業員の方が対象です。
うん、
これはパートであっても、正職員であっても入っている方は対象になります。
はい
はい、でこの従業員の皆さんの4月5月6月に支払われた3ヶ月分のお給料、これは手取りではなく総支給額なんですけれども、
はい、
この3ヶ月分のお給料の平均額を計算いたします。はい、で その平均額を標準報酬月額という一定の等級の枠が決められておりますので、その等級に当てはめていくんですね。
はい。
で、まあ、例えば3ヶ月間の平均額が、うん、まあ、例えば24万5千円という方がいらっしゃれば、
はい、
23万円から25万円という枠が決められておりますので、その枠の方は24万円という等級が決められます、はい、でこれが原則1年間続いていくんですね、
はい
はい、ですので、今お話しした方の例で言うと、24万円のお給料が1年間続きますよという見込みで保険料が決められます、
はい
はい、
なるほどね。でもこれ23万から25万の枠っていうのは結構意外と狭いもんですね、はい、
うん、そうですね、
じゃあ細かく分けられてるんですか、はい、
そうです、非常に細かく分けられておりますので、うん、まあそうですね、はい、
あ、なんかねこういう場合ってなんか20万から25万とか、なんか、ね、
そうですね、
少なくともなんか5万単位ぐらいでこう決まってるのかなと思ったら、うん、意外とこう細かい枠なんで、まあそういう意味でも不公平感はないですね。
そうですね、割と実態に即した等級が決まるというものです。
そうなんですね、はい、だから、まあ、4、5、6に一気に稼いで、それ以降ちょっと仕事がないっていう場合はね、これはこれでまた大変かもしれませんけれども、まあ、こういうルールですから仕方がないですね。
そうですね、はい、で手続き自体はですね、はい、日本年金機構から算定基礎届という用紙が届きますので、これらの内容を記載して提出するというのが一連の流れとなっております。
なるほど、
はい、
はあ、そうか、これ、まあ、でも働いてた時こういうのはあんまり気づきませんでしたね。
うそうですよね。
でこういう、まあ、その7月1日時点で、まあ、そのまあ算定されていきますよ。で日本年金機構から算定基礎届が届きます、うん、これ反映されるのっていつ頃なんですか。
はい、はい、こちらがですね9月に改定をされまして、
はい、
実際は10月分のお給料から天引きされる分から変わってきます、
はい
はい、
10月からなんですね。
そうなんですよ、はい、ですので皆さん10月のお給料明細見られると、あ、少し変わったなという方もいらっしゃるのかなと思います。変わらない方ももちろんいらっしゃいますけれども、はい、そこを少しちょっと意識していただくのもいいのかなと思います。
逆に不思議がってる方もいらっしゃるかもしれないですね。いらっしゃったかも、
は
い、なんか10月からなんかいつも変わるんだけど、
ね、
何10月え9月なんかあったっけみたいなね。
そうね、
うん、そうですね、
こういうことだったりするんですね、
はいはい、そうです、こういった仕組みになっております。
なるほど、
はい、でこのように社会保険料は実態に合わせて毎年見直されて、まあ、健康保険料の計算や将来の年金額に反映されることになるというものです。
これを、ね、知ってるだけでもなんか納得しますから、はい、いいですよね、
知っていただくのも、はい、大事かなと思います、はい、
まあ、急に上がったからといって、はい、その社会保険料の部分がその、うん、急に上がったからといって、なんだこれ、
そうそう、なんか計算違いじゃない、間違ってるんじゃないかみたいなね、
そう、それで会社を問い詰めないようにしていただきたいと思います、
はい、
こういう一定のルールに基づいて全国民、まあ、全、給与所得を得ている人が、まあ、こういう、ね、
そうです、
ことを算定基準に基づいて、はい、まあ、一定のルールの下で、まあ、変わっているということなわけですね。
そうです、
はい、
はい、はい、で原則はですね、このように入社した時と年に1回と算定基礎届で見直しをしていくんですけれども、
はい
はい、ただですね、年の途中で、うん、給料や働き方が大きく変わる場合があります、
はい、
つまり4月、5月、6月以外でお給料などが大きく変わった場合ですね、
はい
はい、例えば昇給をしたり、うん、手当の額が増減したり、またパートから正社員になったりした場合などですね、
はい、
こういった時に、大きく変わることがあるんですけれども、算定基礎届で決められた等級とその実態が大きく異なる場合には、次の算定の届での時期を待たずにですね、年の途中で見直しを行います。
お、そういうパターンもあるんですね。
はい、はい、これをですね、まあ、月額変更届といって、まあ、専門用語だと随時改定という言い方をするんですけれども、
はい、
こちらはですね、お給料が変わってから3ヶ月間のお給料を平均して、うん、現在の等級と 2等級以上の差があるかどうかなどのちょっと条件がですね、細かく決められているんですけれども、ちょっと今日は条件については詳しい内容を割愛はさせていただくんですが、はい、こういった制度もありますよということをご紹介させていただきます。
まあ、456で、算定します。7月に、その届けが来ます。10月から変わるんだけれども、その間にも変わることは当然あるわけですよね。
そうですね。
変わってから3ヶ月っていうことですから、まあひょっとしたら、年末年始ぐらいに変わることもあるでしょうし、そういうことなんですね。
あくまでも実態と大きくかけ離れないようにというところを、前提としております。
ここではね、昇給したりとかパートから正社員になったりとか、結構そのアップした状況の、例を出していただきましたけど、その逆もあるわけですからね、当然ね。
そうです。
折からの不況によってとか、原材料がないんでなかなか仕事がちょっと減ってしまった、でその中でずっと今の保険料を払い続けるのは大変だっていうこともありますんで、そういう場合にもこの月額変更届けっていうのを使うと、より実態に即した状況で、あまり負担にならないような形で払い続けることができるというわけですね。
そうです。
これは大事な制度ですね。
そうですね。
こういった作業はですね、原則は会社の人事の方や総務の担当の方が行うんですけれども、とても手間のかかる作業でもあるので、私たち社会保険労務士がですね、ご依頼を受けてお仕事をさせていただくこともあります。年に1回ですね、労働保険の作業、年度更新という作業とこの社会保険の作業がですね、同時期に行われておりますので、我々もちょっとこの時期は一番その忙しい頑張る時なんですけれども、やっておりまして、ちなみにですね、この算定基礎届の時期がですね、手続きの時期が毎年7月1日から7月10日までに提出するようにというふうに、なっているので、今日はちょっともう提出日を過ぎてはいるんですけれども、もしですね、まだ手続きが終わられていない会社様いらっしゃいましたら、早急に年金機構へ届け出をしていただきたいなと思います。
これを聞いて、あ、そうだったって、思われた方ももしかしたら、いらっしゃるかもしれない。
そうですね。流血は少ないうちに留めておいた方がいいですからね。
そうですね。出さないよりは、
そう
遅れてでも、
そうですね、
出した方が、
その気持ちが従業員さんにも伝わるはずなんで、ぜひ傷口は小さいうちに、いい例えをしてしまったなと思いますけどもね。じゃあもう本当にこの社労士の皆さんはこの時期も大忙しで、
そうですね、
結構本当に細かい作業ですよね。
そうですね。やっぱお一人一人のお給料を計算して、その方の1年間の保険料決まって将来の年金額にも反映するものですので、私たちも非常にやっぱり神経を使いますし、丁寧に、作業しなければならない内容ですので、
じゃあちょっとこの時期の働き、方を皆さん見ていただいて、社労士事務所の、トップの方に算定届を出していただいてどうですか、この3ヶ月の私の頑張りみたいなね。本当頑張り力ですよ。そうそしたらね、社会保険料もまた少し増えるぐらいに給料もアップできれば、社労士の皆さんも頑張りがいがあるというもんですからね。わあ、これは大変ですね。もちろん社労士の皆さん、他にも忙しい時期終わりになると思いますよ。年度末とかもね、そうですし、それから年末年始になると、あれですよ、確定申告とか、そういったところも含めていろんなその手続きありますからね。
作業が増えていきますからね。
気が休まる暇ってあります？
そうですね、
なんか改定とかもいろいろありますし、常に勉強というイメージが、
常にやはり、気をつけていかなければならない
ところ
な
ので、今までのその知識を捨てなきゃいけない時とかもありませんか？
そうですね、
更新されて、
そうです、法律が変わった場合などは、常に新しい情報を取り入れていく必要がありますので、
そのなんかアップデートも大変そうですよね。
そうですね、
そうだったみたいな、これ変わったんだった、数字違うんだとか、
あります。
むしろ間違った情報で、ミスリードするわけにはいかないですからね。
そうです、おっしゃる通りです。
そういった意味ではもう本当常に新しい知識を、アップデートしていくっていうのも本当に大事なお仕事の一つにもあるというわけですね。 いやというわけで皆さんラジオを聴きの皆さんもお分かりいただけましたでしょうか。算定基礎届け、うんね、そのまあ、
ちょっとこれ知っておくと賢いですね、
うん、ですね。だいぶ皆さんも触りの部分がお分かりいただけたかと思いますので、はい、ぜひ、今後に役立てていただければと思います、
はい。
というわけで今日はですね、熊本県社会保険労務士会広報委員会委員でいらっしゃいます宮城智子さんに算定基礎届の基礎知識についてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊社労士のコーナー。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート。健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。